最初に、災害対策に地区防災計画の策定推進をということで、質問させていただきます。先ほどもですね、災害について、議論がありましたけども、私も、災害について、議論を深めたいと思います。今年1月1日に発生しました能登半島地震では、大地震とともに津波の襲来、大火災等が発生しました。犠牲になられた皆様方、ご遺族皆様方に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。壱岐市にも、津波注意報が発令され、ご覧の港で20センチの津波が観測がされたことは記憶に新しいことでございます。私も壱岐に住んでまして、20センチの津波を、聞こったのは初めてでございました。今後も予期せぬ自然災害が起こることが想定されますので、その対策として以下を伺いたいと思います。話を分かりやすくするために、今回は津波と地震について、地震につきましても大地震についてを想定して質問をしたいと思っております。まず1番目、元日の津波注意報に市はどのように対応したのか。2番目に、今回のその対応の評価はどうなのか。3番目に、壱岐市で地震や津波が被害が出る事象を、市はどの程度具体的に想定しているのか、また津波被害が出るような事象が起きた場合に市民が心がけることは何か。これにつきましては、先ほど西山断層等のですね、情報が出てましたので、それ以上のことがあれば、ご回答いただきたいと思います。なければ割愛されても結構でございます。4番目にですね、災害対策基本法に、ね、記載されてます、地区防災計画の策定ですけども、平成26年に追加されております。この地区防災計画の策定を、まちづくり協議会等のですね、自主防災組織に、推進されてはいかがですかというふうなことで、質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
上村有事議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。中上総務長。
上村議員の能登半島地震に関連した津波注意報の市の対応、また今回の対応の評価、そしてまずそこの部分から答弁をさせていただきます。今回の地震によりまして、壱岐対馬に津波注意報が発表され、注意が呼びかけたところでございまして、本市におきましては1月2日午前0時51分に五奈良港で 0.2 メートルの津波が観測をされております。その後1月2日午前10時に発表されていた津波注意報はすべて解除されたところでございます。本市の対応についてでございますが、午後4時22分に津波注意報が発表されたことに伴い、災害時職員行動マニュアルに基づき、総務長を本部長とする壱岐市災害警戒本部を設置をし、今後の対応について協議を行い、市民の生命を第一に考え、告知放送により現在壱岐地方に津波注意報が発表され、壱岐対馬地方の早いところで午後6時30分に到達、五奈良港で午後7時30分に到達する予報となっております。低い場所、海岸に近い場所にお住まいの方は、市庁の情報に十分注意し、早めに高台へ避難をお願いしますと呼びかけ、また時間帯が夜になるため午後6時から、市内4カ所の避難所を開設をいたしております。結果的に勝本町ふれあいセンター風早に9世帯13名、足部庁舎に3世帯12名、石田スポーツセンターに2世帯4名の、方が避難をされて、合計で14世帯29名の方が避難をされたところでございます。次に二つ目の、今回の対応の評価でございますが、ただいま申し上げました、午後4時22分に津波注意報が発表されて、その後、危機管理課から警戒配置、職員等に 対しまして呼びかけを行い、午後5時30分までには各庁舎に所長が参集し、午後6時までに、ただいま申し上げました、市内4カ所の避難所を開設といたしております。従事した職員につきましては、合計30名体制で対応したところでございます。今回の対応につきましては、市民の皆様方からも まあ、ご意見をいただいたところでございまして、その一例を申しますと、避難所の開設は4カ所では少なかったのではないかとの、まあ、ご意見、また逆に大げさだ、津波は来ない、といった、ご批判をいただいたりと、まあ、評価は様々であると思いますけれども、危機管理は行政の最大の責務でございますので、津波災害に限らず市民皆様の安全安心を最優先に、今後も災害対策に万全を期してまいりたいと考えております。次に3つ目の津波被害が出るような事象が起きた場合に市民が心がけることでございますが、先ほど西山断層につきましては申し上げましたので割愛をさせていただきますが、こういった津波のに対応するために平成24年度以降市内202カ所に設置をしております海抜表示のうち沿岸部の中でも海抜の低い場所を中心に再確認を行っているところでございまして、先ほど山口議員の一般質問でも答弁いたしましたように、沿岸部を中心に津波ハザードマップを作成し、公表をしているところでございます。また、津波が、被害が出るような事象が起きた場合に、市民が心がけることは何かとご質問でございますが、まあ、この度の能登半島地震での珠洲市での取り組みを、まあ、ご紹介をいたしますと、まず避難訓練が、津波を想定した避難訓練が毎年実施をされておりまして、地震発生後近所同士で声を掛け合い5分以内に高台へ避難する、ことを繰り返し、訓練されていたことでその成果もあり、的確で、迅速な指示等により命を救われたとの報道が多数、ございました。本市におきましても八幡町づくり協議会におきまして昨年11月19日津波警報が発表されてから何分で高台に避難できるかとの訓練が実施をされております。いずれにいたしましてもまずは高台へ逃げることに心がけていただきたいと思っております。次に4つ目の地区防災計画制度でございますが、市といたしましては公民館単位の自主防災組織では高齢化また人口減少等に活動が不十分でございますので、まちづくり協議会単位での自主防災組織の結成を呼びかけるとともに地区防災計画の策定についても推進をしているところでございます。現在初山地区瀬戸地区では地区単位の自主防災組織が結成をされておりまして避難訓練等が実施をされ、また自主防災組織が結成をされていない八甲崎地区八幡地区におきましても地域の実情に応じた避難訓練等が実施をされているところでございますが、地区防災計画の策定には至っていないところでございます。市といたしましては市民皆さんにおかれまして自らの身は自ら守る自助とともにまちづくり協議会と自主防災組織による避難訓練等の実施による地域が助け合う共助に対して取り組みを、まあ、ご理解をいただきたいと思っておりますし、まあ、このことにつきましては、出前講座等機会あるたびに、救助の取り組み、を推進し、また地区防災計画の策定にも、お話をさせていただいているところでございます。以上です。
上村議員。
はい、はい、ご答弁いただきました。まあ、今回ですね、この質問をしましたのは、まあ、津波に対して壱岐市はですね、非常に、まあ、壱岐市といいますか、壱岐の方々は、非常に、まあ、油断しているといいますか、安全だと考えている方が多いんじゃないかなと思って、質問させていただきました。で、まあ、この手のですね、質問しますと、大体、さっきおっしゃいました、まあ、苦情がですね、私にも参ります。原子力災害の、質問とか、災害の質問なんかはもう、ありえないんだからするなという方もですね、やっぱりいらっしゃるんですね。で、一定そういう方もいらっしゃる中で、やっぱりですね、先ほど申し上げました、その、行政の最大の責務として、安心安全を、担保する、防災対策というのは重要だと私も思いますので、質問させていただきます。で、まずですね、その津波なんですけども、津波については、今回元日にですね、私もまあ、おとそを飲んでませんでしたので、4時過ぎにですね、その域に1メーターの津波注意報が出たということを聞きまして、ちょっと海の方にも、見に行きました。で、まあ、平穏で変わらずですね、何もなかったんですけども、まあ、避難されている方も特段いらっしゃる感じもしなかったんですね。で、やっぱり、まあ、域とその能登半島遠いということもあって、まあ、そんなに危険を感じてらっしゃらないんじゃないかというふうに思われたと思います。ただ私はですね、まあ、 昔からちょっとこういったことについてはいろいろ、かじったところもありまして、日本海側、日本海で、地震が起こった場合は、池の津波というのは注意しないといけないということを思ってました。ですから今回1メートルと聞きまして、ちょっとヒヤッとしたんですね。で、安心してていいなのかということで、暗くなってからの避難でもありますので、6時過ぎぐらいにちょっと海岸も見に行ったんですけど、パトカーがですね、巡回をしてまして、海岸を警戒してあるようでした。ですから、平穏ではあったんですが、場合によってはですね、避難が遅れた可能性もあるなと思いまして、それで、今回ですね、津波の危なさというのをちょっと周知したいというつもりもありまして、質問させていただいています。で、ちょっと割愛させていただきました、さっきの西山断層のところですけども、西山断層のところは、確かに危ないんですが、九州の断層は、他にも危ないところがありまして、特にですね、壱岐の、東方沖と、薩摩沖、対馬の西方ですね、あと五島の西方、それと山口県沖といいますのは、活断層があるというふうに言われています。で、ちょっと補足なんですが、2022年の政府の発表で、五島西方、対馬西方、壱岐東方の地震確率、マグニチュード7以上が 1% から 3%、山口沖が 3% から 6%、島根沖で3から 7% というふうになっております。で、これが政府発表の日本海南西部の海域活断層の長期評価という結果でございまして、それで評価された結果でいきますと、一気に近海で地震が起こる可能性があると、言っても過言ではない状態です。で、なぜかと言いますと、ちなみにですね、阪神淡路大震災、これがですね、0.02% から 8% の範囲で、30年以内に、活断層が動くというふうに言われていたわけなんですが、それ実際動きました。で、今言っている、対馬根沖、7% あります。ですから、息に影響する日本海の、活断層が、いつ起こっても動くというのはですね、いつ起こってもおかしくないという状況でありますので、壱岐の皆様もですね、津波に対してはですね、ちょっと敏感になっておいた方がよろしいんじゃないかというのがありまして、あまりですね、悠長なことを考えている場合ではないですよというのをお伝えしたく、質問をしております。で、その中で、大災害の場合ですね、その前に評価なんですけども、私もですね、元日のその津波に取材しまして、壱岐市がどういうふうに対応するんだろうというふうに、注意をしてたんですけども、避難所を開設されました。元日にもかかわらずですね、こういった対応されたのは、ごもっともだったと私は思ってます。過疎症については意見がありますが、避難所を開設されたということでありまして、適切に対応されていたんではないかというふうに思っております。そして、防災計画の方なんですが、先ほどですね、山口議員の方から地域防災計画のお話がありました。で、大災害の場合ですね、大災害の場合なんですが、大地震が起こった場合、こうなってきますと、壱岐市の職員の方々も被災をしているという状況がありまして、壱岐市の対応もできない可能性が高いというのが、現在の認識でございます。例えば、その公助と自助、これが崩壊したというのが、現在の大地震ですね。大災害時に公助、自助がもう限界を来ているということが今言われております。そこで活躍するのは共助です。共助と言いますのはその自主防災組織。こういった共助が機能しなければ、災害時の対応は難しいというふうになっておりますので、私はその、公助とか自助とかいうよりも、共助の方を充実させた方がいいと思っています。で、その共助と言いますのが地域防災、計画ではなくて、地区計画、防災計画になってまいります。で、地域防災計画は市町村レベルの話なんですが、地区防災計画は、お住まいの、町協であるとか、公民館レベルの話です。ですから、普段からですね、町協の方とかで、災害訓練をしておくということが重要かというふうに思っております。で、今実際ですね、一部の町協さんでは、毎年避難訓練されたりとか、あとはその、さっき言われた八幡の方では、津波に対する避難を訓練されているといったこともありますので、対応されています。ですが、まだまだですね、その対応できてないところもありますので、 その辺をですね、市の方で、まあ、助言等されてですね、計画実施振り返りというのをですね、助けてあげていただきたい。なるべくですね、こういった地区防災の意識をですね、根付かせていただきたいという思いで、今回は質問させていただいております。まあ、そこを含めて、今後その地区防災計画をどのように推進するのか、もう少し踏み込んでお答えいただきたいんですけども、いかがでしょうか。
中上総務部長。
上村議員の、ただいま、お話がございましたことにつきましては、やはり最もだというふうに思っております。県内でもこの地区防災計画にの策定をしているというところは、ないものというふうにちょっと思っておりますけれども、壱岐市におきましては先ほど言いましたように、それぞれ各地区において、こういった、自主防災とか、避難訓練とかも実施をされて、おりまして、そういった意識も、一部、高いところもあるだろうというふうに思っております。そういったところをの状況も踏まえまして、今後先ほど申し上げましたとおり、いろいろなさまざまな機会、出前講座等も含めてでございますが、さまざまな機会を捉えて、そういったこの地区防災計画の策定につきましても、周知、また取り組みの支援等々を行っていく、いきたいというふうに考えております。以上です。
上村議員。
ありがとうございます。この地区防災計画といいますのは、地域によって、それぞれ作るものが違いますから、まず地域のことを知って、人を知って、コミュニティのことを知ってですね、地域皆さんが自分から作っていくものだというふうに認識しておりますので、その辺のご指導の方よろしくお願いいたしております。それをお伝えして、この質問を終わりたいと思います。次の質問に参ります。続きまして、現行750周年関連事業が必要ではないかということで、質問させていただきます。3月のこの時間帯なんですけども、まだ現行750周年の話があまり聞こえてまいりません。で、今回の予算書を見ましても予算でもあまりついていないようでしたので、質問させていただくことにしました。今年を逃すとですね、なかなか機会がありませんので、なるべく早めにと思って、今日質問しております。今年は現行文英の駅から750年にあたります。駅主は松浦市や豊島市などともに現行関連事業を令和4年度から続けてきており、一定の成果も出ていると思っております。720周年には旧芦部町が記念式典等の事業をしていたようにも記憶をしております。過去の惨禍を乗り越えて、日本とモンゴルは今友好関係にあり、今年松浦市や対馬市、福岡市がモンゴルとの現行関連事業を展開しようとしている状況であります。壱岐も関連事業で国内外にアピールするにはちょうどいい環境かというふうに思っているんですけども、見解をいただきたいと思います。特に、昨年姉妹友好都市締結の申し出もあったように聞いております。エンゲージメントパートナーの協定を積極的に進める壱岐市としては、姉妹都市や友好都市、その他何らかの関係性を示したような関係を、示しまして、今後の交流活動活発化のきっかけ、もしくは後押しにすることが可能ではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。見解を伺いたいします。
塚本企画振興部長。
7番、上村議員の現行750周年関連事業の質問にお答えいたします。議員ご指摘のとおり、今年は現行文英の駅から750年目の節目にあたり、改めて壱岐市において歴史を生かしたまちづくりの機運醸成、観光資源としての利活用を図ってまいりたいと考えております。取り組みとしましては、令和2年度に開催されました松浦市、対馬市、壱岐市の3市による現行サミットを契機として、令和4年度に3市現行ゆかりの地をめぐるスタンプラリー事業を3市連携事業として展開しました。令和5年度では3市に福岡市を加えて4市連携事業へと拡大し、 同じくスタンプラリー事業を継続実施し、4市での交流人口拡大に寄与したものと考えております。令和6年度につきましても、4市連携事業として継続実施予定であります。ご承知の通り、蒙古襲来終焉の地である松浦市には数多くの関連史跡があり、特に日本の海底遺跡として初めて国史跡に認定された高島高崎遺跡や関連遺物は、元寇を物語る上で大変貴重な資料であります。その松浦市主導によりまして、元寇ゆかりのネットワークが全国的に組織され、令和6年4月に正式発足予定となっています。このネットワークでは、元寇と戦った鎌倉武士にゆかりのある地域が連携して、元寇から国を守った先人たちの活躍を改めて掘り起こし、磨き上げ、広く国内外に PR することで先人たちへの感謝と共感を広げるとともに、それぞれの地域の活性化に結びつけることが目的とされています。ゆかりのある地域として、本省を含む九州内の関係自治体のほか、神奈川県鎌倉市や千葉県市川市など、24関係自治体とネットワークが構築されております。令和6年4月のネットワークの正式発足後、展示イベント事業や、PR のための普及啓発事業が松浦市主導の下で展開される予定と聞き及んでおります。まさしく壱岐市が目指す歴史を生かしたまちづくりと方向性を同じくする事業でございますし、壱岐市だけではない、面的な広がりのある事業として展開される見込みでありますので、松浦市をはじめ関係自治体との連携を深めながら参画していきたいと考えております。姉妹都市や友好都市としての交流についてでございますが、令和5年5月21日にモンゴル国名誉領事シーテベ・アルタン・イルデン氏が表敬訪問され、モンゴル国ヘンティー県チンギス氏との姉妹都市提携の申し出をいただいたところであります。本市としましては、まずは民間での交流を進めていただき、今後の動向等を注視しながら検討してまいりたいと考えております。
上村議員、
はい、ご答弁いただきました。4月に、4市の、今年4月ですね、4月に4市の共同の、イベントが発表されるって話でよろしかったですか。
塚本企画振興部長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。現行ゆかりのネットワークということで、全国 の、まあ、あの九州内だけではなくて、九州よりもっと広い、地域での24関係自治体で令和6年4月に発足予定となっております。以上でございます。
上村議員、
私も勘違いしました。ネットワークが4月に発足するということで、そのネットワークを生かしていつも参画していって観光等に PR していきたいという話でよかったと思うんですけども、それはそれでは進めていただきたいと思います。で、私が今日質問してますのは、やっぱり壱岐市独自に何らかの発信をしないと、その国内外からですね、壱岐の存在が埋もれていくんではないかというその危機感があって今日質問しているんですけども、まあ、私の子供の時といいますのは、その、まあ、教科書にもですね、載っているような状態でしたので、壱岐といえばですね、まあ、元寇というのは、まあ、これ日本中の方々が知っているんだろうというふうに思います。で、私もちょっと、まあ、壱岐を離れて住んでた時にもですね、今壱岐といえば、朝鮮半島との関わりとかですね、大陸とのつながりがあるということで、まあ、元寇のお話も皆さんから聞かれました。ですから、まあ、現行の話をすればですね、大体の方々の、認識にあるんじゃないかというふうに思っております。で、それにおいて、松浦はですね、やっぱり先ほどありましたその海底遺跡もありまして、結構盛り上がってましてですね、でかつ、今年ですね、松浦市は、モンゴル国の保治ルト郡というところと、国際交流をして、姉妹として提携をしようとしている方という方向で動いているようです。再提携ということですね、1回あった提携を1回 なくしてもう一回今年ですね、再提起をする動きがあるということでございました。で、対馬はですね、ゴースト・オブ・対馬、ちょっとまあ今となっては古いんですけども、ゴースト・オブ・対馬ということで、対馬をモチーフにした、対馬と原稿をモチーフにしたゲームですね、これが、すごくブームになって、日本のみならず世界で、有名になっているということがあって、対馬もですね、この原稿とのつながりについてはですね、重要視しているようで、今年あります、原稿祭りというのがありまして、これ対馬市の雲田でやってるんですけども、それを今年は拡大をしてですね、盛大にやりたいというふうな動きがあるようでございます。そして福岡市につきましては、今年ですね、モンゴルとの共同イベントというものを準備しているようでございまして、駅の周りのですね、福岡、対馬、松浦の方が、現行で盛り上がっているといった状態だというふうに私は認識しているんですけども、そこで、実はさ、2月にですね、モンゴルのモンゴル国名誉領事という方とお会いする機会がありまして、お話をさせていただきました。で、やっぱりですね、その領事の方が言われるには、壱岐市だけなんかイベント等がなくて寂しいんだよねというふうなお話をされたんですね。で、昨年よくよく聞いたらば、昨年ですね、壱岐市を訪れまして、姉妹都市提携をしたいという申し出をしてたんですよというふうな話があって、で、750周年でもありますし、で、壱岐市は20周年でもありますから、それを機にですね、壱岐市と、チンギス市ですね、モンゴル国のチンギス市、このチンギス市といいますのはチンギスハンさんの出身の地らしいんですが、そこの市長さんが直々にその書面を送って、壱岐市さんとの姉妹都市提携をしたいというお願いをしているんですよというふうなお話を改めてされたんですね。で、いい答えを期待しているんですけどもというふうなことだったんですが、先ほど申し上げた通り、まずはその民間からの交流をしたいというふうなお話だったということで、叶わなかったという話だったんですね。で、750周年を前に、これから交流といってもですね、民間交流を活発にといってももうなっているわけですから、今年ですね。これからその民間交流が、すぐにできるものでもないとは思いますので、まずできることから考えた場合に、例えば友好都市であるなら、友好都市とかですね、朝来市みたいにですね、朝来市とはですね、歴史教育経済パートナーシップ宣言というのを1回やって、それから友好都市提携というに至っています。朝来市とはですね、市民の方々の交流もありますので、ここはもう友好都市提携まさしくできていくのはいいと思うんですけども、例えば福島県奈良葉町に至ってはですね、奈良葉町町政60周年を記念して友好都市提携と壱岐市を結んでます。で、これはですね、その領主の繁栄と発展を促進し支え合う証として結んでいるということでありまして、直接なんかこう市民が交流しているというふうなことでもないんですね。ないと言いますか、少ないんだと思います。私はちょっとそこへよく詳しくはないんですけども、結局民間の交流がなくてもですね、こういった友好都市とか、姉妹都市提携というのをしているような状態でございますので、これを機にですね、壱岐市もモンゴルのこのチンギス市とのですね、姉妹都市提携に至らずともですね、例えばですね、歴史文化平和パートナーシップ協定とかというふうなものを結んで、それから進んでいくというふうなこともあり得るんじゃないかと思っているんですけども、もしその辺で、可能性としてあるようであるかないか、ちょっと教えていただけないでしょうか。
塚本企画振興部長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。姉妹都市等の提携につきましては、相応の関係性の構築も必要と考えておりますので、先ほど申しましたように、まずは民間での交流を進めていただき、その動向を注視、検証しまして、一過性の交流ではなく、継続的で友好的な関係性が見込まれる折に、連携を検討したいと考えておりまして、今回が良い機会に、なって、継続して、何か交流ができればなというふうには考えております。以上でございます。
上村議員。
はい。継続的で有効的なという話でありました。私は同感でございます。それに対して同感でございますが、このままですね、民間の交流をその進める、まあ、進んでいくというのを待つというのは、ちょっとこう、手をこまねているといいますか、積極的にもう少しなんかできないのかなというふうに思いますので、まだ3月でございますから、今年中にですね、750周年、の記念にですね、まあ、壱岐市も20周年でございますので、何かできないかというふうなことを考えていただければ幸いです。で、まあ、ちょっともう少し言うとですね、その領事の方がおっしゃるには、モンゴルと壱岐の、まあ、モンゴルと日本の関係なんですけども、まあ、かつてですね、モンゴルと日本で対立したことが2回あるんだと。で、一つはこの元寇が1回目。で、その次にですね、ノモンハン事件といいまして、まあ、これが1939年に、満州国と、まあ、当時満州ですね、満州国と、モンゴルの対立、まあ、国境の、際でですね、事件が起こったことがありまして、その時の2回だというんですね、おっしゃってました。で、その2回の、まあ、歴史的な、惨禍があるんだけども、それを乗り越えて今があるんだと。で、特にですね、国際社会、ウクライナ情勢でありますとか、あとはイスラエルですね、あそこの、まあ、こういった世界的な平和が結構、脅かされているときに、壱岐とモンゴルで、実はその歴史を乗り越えた平和的な、パートナーシップがあるんだということは、意義があるんだということを強調されていました。ですから、まあ、今を見据えた場合にですね、昔のことは昔のことと認めて、そして、それを乗り越えて今があるんだということを全世界に発信したいということを、お気持ちを示されてありましたので、私はそれに対してはすごい共感をしたんですね。ですからそれをですね、なんとか壱岐市の方で体現していただきたい。壱岐市の方で、壱岐とモンゴルの関係が構築されたことを示すことができたらですね、私は壱岐の発展につながるんじゃないかというふうに思って今日質問させていただきました。ご検討よろしくお願いをしたいと思います。最後になりますが、3番目の質問になります。白川市長もの、任期も来月16日までということで、あと1ヶ月、今日となってまいりました。市長在任16年間を経て、今思うことはということで質問させていただきたいと思っております。市長のご勇退にあたりまして、今のお気持ちをお伺いしたいと思っております。はじめにお断りしておきますが、今回の質問は、次期市長の政策を縛る意図は全くございません。16年間務め上げました市長、ただ一人でございますので、壱岐市はただ一人の区市長のお考えをですね、これからの壱岐市活性化に生かせないかというの思いで質問させていただきたいと思っております。16年前の初当選当初、白川市長の思い描いていた理想の壱岐と、現在の壱岐を比べたとき、今満足していることと足りないことということで、質問させていただきたいと思っております。満足している点につきましては、その、まあ、要因原因が何だったのか、足りないことにつきましては、今後いかなる政策が必要と考えられるのか、これからの域に発展につながる今の思いをお伝えいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
白川市長、上村議員の3番目のご質問は、まあ、今の私の思いということでございます。まあ、施策や施政の方針に対して、その執行状況や課題、政策を正すという、まあ、一般質問の趣旨にはですね、馴染まないご質問かと思いますけれども、せっかくのご質問でございますから、お答えさせていただきます。私は平成20年4月18日市長就任以来、議員各位並びに市民皆様の多大なご理解とご協力賜りまして、市政運営に邁進してまいりました。壱岐市長として真摯に、壱岐市のためであれば何でもやるといった、まさに真摯の気持ちをよりどころとして取り組んでまいりましたが、職員諸氏がよくこれを理解し、懸命に業務を推進してくれたことに感謝をしております。結果として私は4期16年間市政を
担当させていただきましたが、任期はあくまで4年ごとであります。したがって市民皆様の暮らしやすい社会を目指して、市政の各分野において4年間でできることを公約に掲げ、課題解決に全力を尽くす、このことを基本に取り組んでまいりましたが、加えて目まぐるしく変化する情勢に適切に対応することも求められたところであります。1期目の光ファイバー網の整備、2期目の長崎県病院企業団加入、3期目の有人国境移動法による航路航空路の JR 並み運賃の実現、4期目のまちづくり協議会組織化の加速などなど、その積み重ねが現在の壱岐市の姿でございます。振り返ってみますと、私の役目は次の若い世代に壱岐の将来を託すための基盤づくりではなかったのかなと思っておる次第であります。壱岐のこれからについては様々な思いはございますけれども、何度申しましても壱岐は第一次産業の島であります。農業については JA の振興計画に沿って販売高100億円を目指した営農振興が図られております。漁業については地球環境という自らの努力ではカバーできない課題がございますけれども、藻場の回復による漁業の振興に期待したいと思っております。また洋上風力発電に大きく期待したいと思っています。電気量ゼロ円の島も夢ではありません。電気量がゼロではないとしても日本一安いということになれば、市民皆様はもちろんのこと、企業や移住者にも魅力いっぱいの島となります。壱岐を日本の島のモデルにしたい、そのようなことを考え続けた16年間でございました。十分なお答えにはなっておりませんが、4期16年の私の思いにつきましては、市民皆様へも近くお伝えする機会もあろうかと思っているところであります。
上村議員。
はい、思いは別の機会にというふうなことでございましたので、そこはそこでまた取っておきたいと思います。で、本日はその政策について、お伺いをしております。で、まあ、おっしゃられた内容の中では、まあ、基盤づくりだったということで、16年間は壱岐市の基盤づくりだったということで総括をされたんだと思っております。で、最初のですね、4年間は、まあ、前市長がいらっしゃいました。で、その後、また選挙がありまして、16年前にですね、当選されておられまして、今日ちょっとこの、マニフェスト、当時のですね、マニフェストをお持ちしました。で、まあですね、こういった改革ですね、改革断行ということで、変えるということを、おっしゃられて、当選をされておられます。ですからですね、最近私もこれをまじまじ見てましてですね、まあ、当時の壱岐市のことを思いながら、どういう状態だったのかと思いながらですね、今回質問しているわけでございます。で、実は私その16年前はまだ、新聞記者やっておりまして、まあ、カメラを持ってですね、取材をして回ってました。で、まあ、白川市長当選の時もですね、私も、一番最初にですね、壱岐文化ホール、当時の文化ホールの、ステージの上で、白川市長が職員を対象にした挨拶をされておられました。で、私もそこに取材に行きまして、まあ、記事も書いたんですけども、すがすがしいお顔でですね、すがすがしい表情で、すがすがしく挨拶されたということで、これからの壱岐はどうなっていくんだということをワクワクするようなですね、感覚で、その記事を書かせていた思いがあります。それから16年経ちまして、まあ、たくさんのことがありましてですね、で、まあ、今日いろいろ持ってきてるんですけども、やっぱりですね、時代時代に応じて、いろんな、社会ニーズがあって、それに対応しようとする、テーマがあって、それに対応してきたんだというふうに思います。ですから、まあ、最初のですね、16年前に思っていたイメージと今の壱岐市はですね、全く違うのかもしれません。本当は違う壱岐市だったのかもしれませんけども、まあ、時代の流れがあってですね、 今に至ってますので、それで満足しているのかしていないのかというふうなお話を聞きたかったわけでございます。でその時に私一番印象深いと言いますのが国境離島新法ですね。これが成立したのがですね、ものすごく大きいだろうと。この16年間の中で一番のイベントは何かといえばこの国境離島新法の成立だというふうに思っています。なぜかと言いますと、私も新聞記者だった時にですね、いろんな情報入ってくるんですけども、この法律が出来上がるとは思っていなかったんですね。全然ですね、このできる機運がなかった。しかもその動こうとする政治家の方々、国会議員の方々もいらっしゃって、県議会、域の行政の中見ながらですね、到底難しいだろうというふうに思ってたんですね。ところが、ある日を境にコロッと変わって、ドドドドドドって動いてですね、国境離島新法ができる流れが出来上がったんですね。なぜか私も分からなかったんですけども、その時の流れからして、この政治の世界というのは非常に難しくもありますが、やればやるだけの結果が出るんだというふうに思いました。ですから、こういった状況をですね、乗り越えてこられた白川市長でありますので、この法律をですね、作った時のお話を少しお伺いしたいなというふうにも思っていたんですね。もしですね、ちょっと時間ありますのであれなんですが、よろしければ、その国境離島新法ができた経緯、またはその思いというのを寄せていただきたいなと思っているんですけども、よろしいでしょうか。
白川市長。
今上村議員がおっしゃるですね、言葉を聞いてですね、過去を思い出しております。最初のですね、最初は落選したわけですけれども、その次の当選した時のマニフェストはですね、帰るということでございました。その時一番頭にあったのはですね、クリーンセンターの建設がですね、80億円だったんです、予定が。それをですね、結果として45億円ぐらいになったわけですけれどもですね、その時ハイ余裕路という計画がございました。出たハイをですね、もう一度700度に溶かして、そしてそれをスラグにする。そのスラグはですね、道路の、舗装の下地ぐらいしかならないわけですね。でそういったことでですね、もう地元からも大体反対も受けましたけれどもですね、その廃油を得るというのをなくしました。そのことによってですね、もうもちろんランニングコストもそうですけれどもですね、今ご存じのように太平洋セメントにセメントの原料として出してるんですけど、その辺のですね、今ああそうだったなという思いを持っているところです。で次に、その有人国境離島法、これはですね、本当に私はこの法律ができて、私の金がね言っておりました、どうして、博多から小倉まで70キロだった。で、壱岐から博多まで70キロだった。どうして値段が倍半分なんだということをですね、常に思っておりました。ですから、名前申し上げますけど、谷川先生にですね、先生、新幹線は300キロです。で、海の上は80キロです。海の上も300キロ走るとは言わないと。山手線はですね、1分2分で来る。で、小笠原諸島なんか1週間に1便ですよ。で、いつもですね、1時間おきに船出してくれて、それも言わないと。でもですね、10キロいくら、20キロいくらできるじゃないですか。やれることやってくださいと、こういうふうに申し上げました。あと6分ですね。いいですか？そこでですね、谷川先生がおっしゃったのはですね、バカなこと言うなと。で、その方法は一つだけあると。それは、200数十社の旅客船組合が JR とですね、合併することなんだと。そしたらですね、距離によって値段が変わる。それできるか？できないだろう。だからできないんだと。こういう論法だったんです。しかし、谷川先生はですね、ちょうど私その時全国離島振興協議会長でございまして、離島振興法、離島振興法の改正の時でございました。で、附則第6条にですね、重要な離島については、国が責任を持って、そこの基盤を整備するんだという意思を入れられたんです。附則第6条ですね、離島振興法の。その附則第6条をもってですね、有人国境離島法、重要な島っていうのは国境離島なんだと。そして国境離島法ができたんです。ですから、いわゆる国境離島法を作ろうと思ってもですね、 法律の根拠がなかったわけです。それを第6回の離島振興の改正の時に谷口先生がお入れになった。そしてですね、あらゆる、これ議員立法ですから、全部の議員が賛成しなきゃいけません。でそういった中でですね、私も谷口先生の命令に従ってですね、もうあちこち走りました。そしてですね、各党全部お願いしてまいりました。でそういうですね、まあそういう苦労話を今日するとは思っておりませんでしたけれどもですね、この有人国境移動法、そしてですね、運賃のゼアナミ化というのはですね、その何期目かの公約に掲げておりますけどですね、私が言い出しっぺだったというですね、その自負はしておるところでございます。ありがとうございました。
上村議員。
はい。はい、ちょっと時間もあれだったんですが、お話を聞きました。確かにですね、国境移動新法は、我々の生活が変わった法律ですので、ものすごく貢献をしている法案だと思います。で、これ、おっしゃいましたように、付則6条ですね。この付則6条によって、根拠ができたということでございますので、その付則6条についても私も当時研究してたんですね。新聞記者なりに研究してたんですけども、なんとか使えないかなと思っているときにその話が出てきたんです。ですから、私もですね、この話が、進んだときにですね、ものすごく嬉しくてですね、考えてもできなかったようなものが出来上がるという、その瞬間をですね、体験しまして、このなんか政治家のこの仕事の役割の大きさ、素晴らしさというのをですね、痛感したわけでございます。ですから、これを今、我々普通に使ってますけども、もうすぐですね、改正の時期を迎えまして、改正国境移動新法なるものをですね、やっぱりやらないといけないと思うんですね。ですから、ここからですね、まだまだ難しい道が続くんだろうというふうに思っておりますので、白川市長の作ってきたこの道をですね、さらに進めていって、駅発展のためにですね、なんとかしないといけないというふうに私も思っております。で、一つ余談ですけども、私も、さっきこの中に、そのゴミの話、86年のゴミ信用処理計画見直しのことが書いてありまして、で、当時の話、私も覚えてました。記事も書いたことがありまして、これもですね、80億円のゴミが当時話題になってましたので、賛成反対というのも結構ありましたからですね、いかに着地するんだろうというふうに思っていたところ、45億円というのを話しました。そういうふうになりましたので、ここも結構画期的な話だったんだというふうに思い出しました。ですから、白川市長のですね、当時芦部町の時にも、御嶽町の町長さん来られて、離島センターで講演会とかされましてですね、その時も、リードされて、息の参拝の話とかですね、されてましたので、この基盤作りについて考えてあったんだろうなというのは、深く私も共感をしているところでございます。で、これからなんですが、これから、来月には新しく市長が、生まれるという状態でございますが、当時、57歳というふうに書かれてありまして、チャレンジされたのは53歳が最初であったと思います。ですから、当時のことを思い浮かべれば、これからまた若い方がですね、どんどん息を変えていくというふうにチャレンジしていただけるというのを私も期待をしておりまして、これで、私もですね、これからの精進して、生き死発展のために頑張っていきたいと、改めて思った次第でございます。今日はどうもありがとうございました。